iPhone ほっとけない第 18.5 回でございます。ですね、まあ、この音楽が聞こえてきてわかるように、この音楽はトマト屋の一人喋りでおなじみの音楽でございまして、今回も岡さんはちょっとですね、まあ、前回長期ロケだったんですが、今回はちょっとイベントの準備ということで、非常に多忙を極めておりまして、岡さん不在でトマト屋がお送りするんですがですね、18.5 回、実はこの配信の一個前ですかね、新製品、Mac の新製品発表会っていうので特番を組みまして、まあ、それと合わせて1回分ぐらいにしてもいいんですけどね、まあ、なんというか、ちょっと今回も突発的な番組で、でもまあ、緊急特番が2回を続くっていうのはあんまりよろしくないなと思いまして、18.5 回ということで、やらせていただきます。で、19回の方も多分すぐに収録してアップロードされるかと思いますので、で、この 18.5 回突発的に始めましたのは、最近ですね、気になるちょっと一個 iPhone アプリがありまして、そちらをご紹介したいなということで、サクッと今回は10分、15分、20分以内には抑えたいなということで、ただですね、今回ご紹介するアプリ、音楽系のアプリでございます。iPhone を楽器に変えてしまう魔法のアプリなんですが、トマトは全く音に関しての知識が、まあ、ラジオとかの収録に関してはあるんですが、その音楽、楽曲を作るって意味では全く、覚えがないということで、ちょっと助っ人を呼んでまいりました。今回、岡さんでも、洋さんでも、あ、この回は出てるのかな、ちょっと一回ゲストに入ったすみれさんっていう人がいるんですけど、あ、この回は多分出てないですね。この、今後出てくるすみれさんっていう人もいるんですけど、まあ、その人ではなく、新たなメンバーにちょっとですね、まあ、メンバーと言いますか、今回だけ助っ人ですかね、わかんないですけども、来ていただきました。こんにちは、ゆっきーさん。
はい、どうも。
ゆっきーさんに来ていただいたんですが、
はい。
まあ、僕よりは音楽を、やっているということでお呼びしたんですが。
そうですね。はい。きっとそうでしょうね。
大丈夫ですか？
大丈夫でしょう。
どういう音楽やってますか、今は。
最近はですね、皆さん、こう、初音ミクってご存知ですかね。
あら、多分、この番組聞いてる人は結構ね、はい、そういうのも好きかと思いますけど、ね。
いわゆるボーカロイドっていうですね、パソコン上で、こう、歌声を合成するこうソフトあるんですけれども、はいはい、まあ、それを使った、こう、楽曲作成なんかをですね、最近は、しています。まだ全然ちょっとこうなかなかですね、こう収録ができなくて、ニコニコ動画とかでアップできてないんですけれども、まあ今後取り組んでいこうかなと。
あ、じゃあそういうコンピューターのまあ打ち込み系、いわゆる DTM 系をやってるってわけですね。
そうですね。
自分でも弾いたりするんですか？楽器弾けるんですか？
楽器は一応一通り全部できるってことにしといてほしいんですけど。
一通り例えばピアノとか
ピアノできますし、ギターもできますし、
ベース
も弾けますよ。
ドラム？
僕一応本職はドラムなんですよ。
あ、ドラム本業なのに全部できるんですか？
はい、そう、僕ドラム本業なんですけど、でも、はい、まあ曲作ってる方が楽しいから、はいはいはい、だからね、こうバンドの中での位置づけはドラムっていうより、まあコンポーザーにしといていただきたいなみたいな、はいはい、そんな感じです。
まあ本業はドラムなんですけど、まあいろいろできるんで DTM で全部やっちゃおうっていう。
そうですね。はい。
実はですね、さっきこのスタジオ本さんを一時的にレンタルしまして、
すいません。
ちょっとね楽曲を撮っていたりしたんですけども、
はい、
そんなユッキーさんにぜひ使ってほしいちょっとね。アプリがあるので今回、まあ、番組を使って勝手に紹介していこうかなと思っているんですが、その前にですね、ちょっとですね、さっき最近ですね、ユッキーさんがね無駄な買い物をしたっていうんで、ね、
そう
ちょっとね紹介してもらいたいんですけどもね、
聞いてくださいよ。こうやっぱりね、こう iPhone からこう、まあ、いわゆる赤白黄色のねこうケーブルでこうテレビに映したいな。
そうですね、ビデオデッキの、まあ、今あんまり、あれですかね、HDMI ケーブルとかになってるんですよね。
あ、
まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、でも今ついてますよね、地デジテレビにも。まあ、昔だったら何でしょう、ビデオデッキとかスーファミとかでつけてるような、
う
ん、赤白黄色のケーブルがあると思うんですが。
要はこう、みんなにこう、画面を見せたいと。
そうですね。
ね、こう動画とかありますからね。うん、と思って、こうなんかないかなと、こう、秋葉散策してですね、その、いわゆるこの、なんていうの、ドックポートって言うんですか、
この、なんでしょうね、充電なり同期なりする、この、ガチョっていうドックの、はい、あるんですけどね、ここに。
ここから、こう、赤白黄色にこう、出してる、こう、ケーブルがちょうどこう、ありまして。
あれ、どこでしたっけ、戦国？秋月？
戦国ですね、僕は。
戦国に白いケーブルがあるんですよね。
はい。で、これじゃんと思って、買ってしまったわけですよ。
今、現物が実際あるんですけども。
これですね、はい。
これ、片方の先が、まあ、iPhone、iPod のドックケーブルになっていて、はい、その 逆方向が赤白黄色の、まあ、RCA っていうんですか、まあ、ピンジャックみたいな感じになってるんですけども、
はい、巻き取り式でね、うん、非常に便利ですよね。
おいくらぐらいでしたっけ、600円ぐらい、700円ぐらい、
700円ぐらい、そのぐらいです、うん、はい、なんですけど、はい、こう iPhone に挿すじゃないですか、
はい、
そこ出てこないんですよね。
あれってもう映像はおろか音も出ないですよね。
何も出ないんですよ。でこう設定画面でこう、はい、ほらあの出力ってやつがあるのかなと思ったら、うん、画面をワイドレスしないとかいう設定
があるので、あとまあ NTSC とパルみたいな、
そうですね、
しかないよね、
うん、これどういうことかなっていうふうに思っていろいろ調べたらできないんですか、これ。
できないです。あのですね、実はですね、 iPhone というか、まあ、iPod 自体がまあちょっと、まあ、iPod、 あユキさん iPod 昔のって持ってます？
僕は昔の持ってないんですよ。
まあ、最初に出た、あの、ボタンのある、ね、ちょっと懐かしいやつが、まあ、第一世代だとすると、はい、いろいろまあ、進化してきて、第五世代、5G って言われた、第五ジェネレーションって言われてたものまでは、はい、実はこのケーブル使えるんです。実際ここにあるんですけども、懐かしいですよね、この分厚い。
ああ、厚いですね、確かに、ね。
これは 30GB のハードディスクが入ってる、ブラックのモデルなんですけど、はい、ここまでは、このケーブル実は使えたんですよ。
お
で、この後の、iPod Nano の第4世代ぐらい、第3世代ぐらい。まあ、iPod で言うと iPod のクラシック。クラシックでいう世代、として iPod Touch の世代からなんか、iPhone、iPod の中にチップ認証用のチップが、まず iPod 側にあって、で、こっちのその出力するケーブルの方にも、このドックコネクタの部分になんかチップみたいなのがあって、お互い認証し合わないと出さないっていう。
出さない。
そういう仕様に変わったんですよ。
で、このケーブルは、そういうチップがないと。
うん、まあ、そういう、ある意味、まあ、勝手アプリみたいな感じですか、ね、勝手に作ってる、ね、サードパーティーもの。まあ、非認証のサードパーティーものっていう扱いになっちゃったんですよ。で、今まではできたんですけど、まあ、新しいモデルからできなくなりまして、まあ、そのチップを積んだ、まあ、正規サードパーティー品。まあ、いわゆるなかなか高いやつですよね、値段が。
これはあれですね、要は僕のこの、iPhone から、
はい。
この、まあ、テレビに向かって出すには、うん、その、お高いケーブルを買わないとできないと。
あれ、4000円ぐらいする ?8000 円ぐらいする？
そんなするんですか？
4000 円ぐらいはした気がする。
でも結構しますよね、あれ。
ああいうとこで儲けてんのかね。どう
ですよね。
でもなんか正直、ね、安いじゃないですか、iPhone も iPod も。
安いですね。
結構、その、やっぱり最初に iPod が普及した理由って僕は価格だと思ってて、うん、あの当時、ハードディスクとかフラッシュメモリ積んだ、プレイヤーってめちゃくちゃ高かったじゃないですか。
そうですね。
もう昔何だったかな、リオとかいうのを使ってたかな。昔 MP3 使ってた。
僕はアイリバーのやつを使ってた、
ね。アイリバーね、はい。あれ韓国だっけ？アイリバー韓国
だ
な。
はい。
あとね、なんか古いのいっぱい持ってたな。まあ、昔ね、8センチ MP3 プレイヤーって言われて、あの8センチの CD って言われて、
ほうほう、
あれを自分で焼いて、そこに MP3 のデータを焼いて、
再
生するっていうのがあって。
そんなのがあった。
それを持ってました。だから、普通の CD はでかくて嫌だなと思ったんだけど、うん、MD はなんかみんなやってるから嫌で、うん、でも MP3 プレイヤーは高くて買えなくて、シリコンオーディオはね、買えなくて、で、容量的にもやっぱ当時64メガとか、ひたすら32メガとか32メガとか。
じゃあ僕が初めて買った MPC は256でした。
うん、でけえ、うわぁ。僕が中1ぐらいの時に買おうとしたのは、やっぱり32メガとかでも、D スナップとかの最初の方、あの、パナソニックの、あれの最初の方は32メガすげえみたいな、これだったから。SD カード32メガもあるの？あの、マルチメディアカードとか言ってた時代だね、まだ。
ね、
はい、そういう時代に買ったので、そういうね、のも買ってたんですけど、そういう昔のだったら使えるんですけどね。あとでも確かね、 iPhone はこの画面がそのまま出るわけじゃないですよ、確か。
そうなんですか。
出せるのと出せないのがあったような、なんか出せるアプリと出せないアプリ、ちょっとわかんないですけど。だからプロジェクター、最近あのちっちゃい電池で動くプロジェクターが流行ってるんですけど、
ありますね、
あれ使っても出せたり出せなかったりで、なんかいまいち使い勝手悪いらしいです。まあ、全部が全部出せないらしいので、そこはちょっと改善してほしいなと。
そうですよね。
あとはまあ出せるアプリ増やしてほしい。どうなんでしょう。まあそういうふうに、やっぱり綺麗な画面だからこそ出したいっていうのがあってですね。
そう
ですね。で、アプリとしても結構、なんでしょう、機能性だけじゃなくて、そのグラフィック的にも美しいものが作れるっていうのはやっぱ iPhone アプリの特徴かなと思うんですが、そういうわけでですね、まあ最初に言いましたように、今回はアプリの一つ、非常に紹介したいアプリがありますので、今回わざわざ番組をやったんですが、そのアプリ、目にも鮮やか、そして いい音が鳴るソフトですので、音楽系のアプリでいいの探してる方がいらっしゃいましたら、このままお聞きいただければと思います。じゃあユッキーさん、本編の方もよろしくお願いします。
はい、
お願いします。全くサクッとならない。また長々と10分も喋っちゃった。これいかんね。サクッといこう。本編でもサクッといかん。改めましてこんにちは、iPhone ほっとけない 18.5 回、今回はですね、ちょっと、まあ、番外編といいますか特別編ということで、私トマト屋とちょっと音楽好きのユッキーさんに来ていただいて、はい、やっていきたいと思います。というわけでですね、まあ音楽アプリ紹介していくということで、まあいろいろ、さっき、実はオープニングの方で目に鮮やかなとか言ったんですけども、ラジオじゃ全く伝わんないんですよね。
そうですよね。
ラジオに、
ね、
ラジオでは目に鮮やかな部分が全く伝わらないので、そうですね。まあ、僕が作ったのではないですけど、ネット上に今からご紹介するアプリを、まあ実際に演奏してみた動画大量にありますので、まあそちらへのリンク等々貼っておきますので、ブログ等で確認していただければと思うんですが、さあどうしましょうかね。実際ちょっとどんな音が出るのかやってみましょうかね。そろそろいいですか。だいぶ乗っちゃってますけど、ちょっと もう止まんねえなこの人。
やめた方がいいですか。
ちょっと一旦止めていただいて、
はい、
ちょっと止めてください。止めてたでしょ。ですね、さっきからまあちょっとこの、まあ、打ち合わせ等々でこの今からご紹介するソフトを、ゆうきさんに触ってもらってたんですが、一回やりだすと10分ぐらい戻ってこないんですよね。
あ、これ止まんないでしょこれ。
ね、もうだってさっきちょっと打ち合わせで紹介したら、もう今すぐ買うからって言ってましたよ ね。実はちょっと今回ね、残念ながらちょっと岡さんの大好きな無料アプリではないんですけども、ちょっとね、
有料なん
ね、ちょっと有料アプリになっちゃうのが申し訳ないんですが、
お金出して、
ただまあちょっと ね、音楽家のユッキーさんも大絶賛のソフトでございまして、ちょっとアプリ名だけ教えていただけますか。
アプリ名はですね、マトリックスミュージックパッド、
マトリックスミュージックパッドというアプリなんですが、はい、まあ、ちょっと簡単に、まあ、ここに iTunes ストアの方に概要が出てますので、
はい、
言いますと、まあ、本当はね、こう種類、中身を最初に喋るといいんでしょうけど、まあ、やっぱりね、iPhone をほっとけないとしてはですね、ほっとけないとこをね、出していきたいので、
ほっとけないところ
からまずですね、このカッコ書きのちっちゃいところからいきますよ。
はい。
カッコ、週末 80% オフ、平日 70% オフ。
どんなやねん。
常に 70% オフ以上のね、非常に今お買い得なアプリでございまして、最近こういうの増えてますよね、なんか値段的に。なんか、何なんだろうっていう、まあ現在230円で、売りに出されているこのソフトでございますが、ですね、マトリックスミュージックパッドはシンプルで誰でも楽しめるメディアアート作品シリーズである誘導ミュージックトイズの第1弾作品です。操作はとても簡単で、さらにクオリティの高い楽曲の作成&演奏が可能です。まあ何のことやらね、全くラジオでは伝わらない説明でしたが、ね、まあ、簡単に言うと、まあ、まあすごく簡単に言いますと、iPhone が楽器になると。
そうですね、
非常に、ね、今みたいなかっこいい音楽が、さっき僕も使ってたんですが、全く音楽の知識がなくても指でこうスルスル滑らすだけで非常にハイクオリティな音楽が出てきます。そしてですね、まあただ初期設定で、今初期設定のものは使ってますよね、
はい、
例えばこう実はですね、ご覧くださいって言って最低ですね、ラジオではですね、こちらのですね、青と赤と黄色の光がこうフィヨフィヨ iPhone の画面に出るんですが、
はい、
試しにこの、青を押してみますとですね、指を動かしますとですね、だんだんこの音が変わっていくのが分かりますね。 そしてですね、青がこのまあ主旋律といいますか、まあ、音階を司るような部分で、赤の、光ってるものを押しますと、このように、まあ、パーカッションって言うんですか、これは。このリズムが、
リズムですね、
軽快なビートが刻まれていくと。そしてですね、この赤と青を組み合わせると、止まんねえな、これ。喋らずにやっちゃダメなんですよ、これ。大丈夫なん
ですよ。そうですね。
でですね、かっこいいのはこの3つ目の黄色のエフェクトボタンになってまして、これを押しますと、
フィルターってやつですね。
そうですね。というふうにですね、非常にこれは僕あんまり音楽やっぱ詳しくないっていうのはあるんですけど、あのまあいろいろ DTM のパソコンで今ソフトシンセって言われるものが結構あるじゃないですか、
はい、
パソコンの中にこう打ち込むだけで実際のまあ楽器が鳴ってるかのような音を出すシステムがあるんですけど、やっぱそれと比べて音質的にはどうなんですか。
いや、それと比べても全然だって、指でタッチするだけでこれだけのこう楽曲がすぐこう流れてくるわけですよね、うん、でこれはあのカスタマイズ性もすごいあるんで。
そうですね。そうだから今、やっぱりこういう簡単なソフトっていうと初心者向けなんじゃないかっていう思われることが非常に多いんですけど、だからですね、そう思われた方これ振ってください。 iPhone ならではシェイクです。シェイクしますとですね、これ、まあ、なんて言えばいいですか、シーケンサー。
そうですね、
に変わる、
まあ、DTM で使われるようなこうミリシーケンサーみたいな、
こんな感じでこれでまあちょうど何小節ぐらい打てるんですかね。8小節もないかな。
これまあまあちょうど1小節分、
ちょうど1小節分
ループが。
そうですね、これがまあ今のシンセっていうものとベースとドラムス、この3つを自分で、これドラムもできるんですね。
ドラムもできますね。
ドラム自分で変えれるんですね。いろいろ音色も多いですね、これ。これすごいな。
そうですね、
ここ打つだけでも面白いですね、これ。
とりあえずポチポチやって、で再生すると、う
ん、あまり適当だね。でもこれあれですよね、ドラム持ってない人は絶対できないですからね、普通は。
そうですよね。
だからこれはね、カスタマイズ性もあって、実際あのまあ多分ブログ上にアップすると思うんですけど、曲を普通に作ってる人もいましたよね、さっき見ましたけど。
見ましたね。
あれすごかったじゃないですか。
すごいですよね。
こんなもので多分あれ普通に出されたら iPhone でやってるとは絶対思われないですよ。
思いませんよ。
もう俺はね、そういう意味ではね、非常に画期的なソフトでございました。本当にやっぱり触るだけでいける、そしてクロートでもある程度いけるっていうのがね、これはね、どうしよう。まあでも買わないと体験できないっていうのが非常にもどかしいところ で、多分岡さんには一生体験してもらえないんですよね。岡さんはあの無料アプリしか落とさないんで、基本的に皆さんご存知のように落とさないので、残念なんですが、
ね、いやでもこれはね、音楽やってる人だったらこれ絶対、うん、あの買うだけの価値はあります。
ああ、230の価値ありますか。
あります、絶対あります。
これでもさ、 80% オフってことは普段いくらある、1000円超えてるよねこれ。まあなんかこの最近のこのなんだろうな、安売りブームって言い方もあれだけど、結構多いですよね、何パーセントとかさ。
そうですね、
いきなりなんか今まで1000円ぐらいしたのが115円みたいな、なんかちょっと、うん、まあ販売戦略的にね、多分それで一回有名になっておいてランキング上位に来といて、でまた後で価格を戻すのかその値段でいくのか知らないんですけど、なんかこの感じ、まあこの音楽だけじゃなくていろんなアプリそうだと思うんですけど、なんかこのめっちゃ下落しててイラッとしたことって、まあやっぱ作ってもらってる人に対してイラッとしてるっていうのはまあ失礼な気もするんですけどね、相当これもね元が取れないらしいっすよ、アップストアも。
そうなんですか。
結構あの手数料持って借りたりとか大変らしいっすよ。
あーね。
まあそういうわけです、まあ、でもこのソフトは本当にこのアプリは買う価値、特に音楽でも やっぱ個人的にはやらない人、あなんて一番多分使ってほしいのは僕みたいにやりたいんだけどやれない人、やれなかった人。
そうですね、
なんかやっぱり音楽とかかっこいいなって思うんですよ。やっぱこういう今ラジオでこうまあこのポッドキャストで喋らせてもらってて、 BGM が自分で作れたらどんなにかっこいいかとか思うんですけど、実際できないんですよね。そういう風に思う人、あとまあこれ このままなんでしょう、大音量でかけたらクラブとかいけるんじゃないですか。
全然いけますよこれ。
今後はでもやっぱそういう人増えるかもしれませんよね。今度 DJ やるんだけど、え、何持ってくの、なんかまだ円盤持ってくのっつったら、これだよっつって iPhone だけ、iPhone だけ持ってく人。でもありですよね。
ありです、全然ありです
よ。確かなかったかな、あの、まあ、実際あの iPhone をこうなんだろう、 DJ のこういうハードウェアがあって、そこに iPhone をこう挿して、うん、2個挿して、あの、何ですか、こうマッチングじゃなくて、なんだ、2つ切り替えながらやる、ミキシングをやってくる、そういうなんかハードウェアが以前あったりもしたんですけども、だからもう 今後はもしかしたらもうこの iPhone のアプリ内で2つの楽曲をもう同じように走らせといてミキシングしていくとかで、こういう風に直感的にエフェクトかけて
できますね。
いやだから個人的にはもう機材が減るってだけでありがたい。
あのね、もうそこですか、
あの重たいの、あの、いや郊外だったりとか、はい、もうしっかりお仕事でやられてる方は車があるじゃないですか。
そうですね、
車があってハードケースがあって、そこにバンと詰めてドーンといけるんですけど、やっぱ僕らみたいなのだとやっぱ電車移動じゃないですか基本的に。
そうですね、
そうなるとかさばったら重い上に迷惑なんですよね。あの、地下鉄のギュウギュウするところに、なんかやっぱ軽くしたいんで、例えばガラガラ引いたりとか、うん、スーツケース引いたりとか、あとリュック背負ったりするじゃないですか。
そうですね、
めちゃくちゃ邪魔なんですよね。
ガラガラ邪魔になりますからね。
そう、こうリュック持って振り向いたらなぎ倒しちゃいますからね。
あ、
そういう風になるのも嫌なんで、やっぱりね、物をできれば同じ機能で小さく小さくなってくれる方がね、
ね、
ありがたいかなとは思います。そんなわけで今回はですね、ユッキーさんにお付き合いいただきまして、
はい、
このアプリケーションですね、マトリックスミュージックパッド、はい、あのブログの方にもリンクは載せておくんですが、まあ、あの、まあ、ぜひぜひ今聞いている iPhone で検索していただいてもいいですし、あの、僕の iPhone ほっとけないのブログから見ていただいてもいいんですが、というわけでこのアプリは本当にね、今回ちょっとまあ結局サクっていってね、サクっていくっていってね、なかなか20分以上喋ってます。
なかなかね。
でもこの20分を使ってでも皆様にお伝えしたかったアプリでございますので、わざわざユッキーさんまで呼び寄せてやってしまいました。いえいえ、はい、あとですね、ユッキーさん、ちょっと話をね、はい、伺いたいんですけども、ね、
はい、
あの、このスタジオ本さんのテーマ曲を作ってくれるってこと、
はい、テーマソングですか、テーマソング、
なんか新しい BGM、
BGM ですか。まあいいですけど、いやでもあれじゃないですか、この今紹介したアプリで、
は
い、
俺が作るの、
こう、あのー、ね、トマト屋さんが毎回毎回こう、
はい、こ
うずっと開いてるんですか、こう、こうずっとこう持っとけばいいんじゃないですか。
もうただでさえミキサーもやって、笑い声、まあ、笑い声をやってすか、勝手に笑って、まあ、笑い声は本当に苦情が来てるんですよね。あ、うるさいだろ、本元祖ほっとけないラジオの方は、あの前レビューにあったもんね、あの、非常に二人の話は面白いんですが、トマト屋さんの笑いがうるさいので編集でなんとかなりませんかって。ですね、ユッキーさんご覧いただいて分かるように、スタジオ本さんのシステム上、
はい、
笑い声は編集でどうにかなりません。わ、
ね、
かりますか、
ね、
まあまあ、泳い種明かしをしていこうと思うんですが、
自分であれですね、笑うときにってこう、ね、
システム上笑いを抑えるっていうことしか、笑い声をカットする方法はないので、ね、皆さんすいませんが、そういうわけで、じゃあ、あと、あの、BGM も期待してますんで、
はい、あくれというんですね。
あとですね、あとですね、はい、ちょっとまあこれはまあなんていうか告知になるんですが、スタジオ本さんについて、まあ、スタジオ本さん全体の、まあ、ちょっとポータルページといいますか、はい、スタジオ本さんどういうところで、まあ、どんなやつがパーソナリティ喋っていてみたいなことをちょっと包括して、まあ、今ちょっと3つ番組、 iPhone ほっとけない、ほっとけないラジオ、青春私立妄想中学校、3つちょっとバラバラな感じで今やってますので、そういうのをちょっと統括するポータルサイトみたいなのを作っていきたいので、
なるほど、
そちらの方も、まあ、ちょっと今作ってる途中なんで、まだいつ公開できるか分かりませんが、まあ、完成しましたら一度ご覧いただければなと思います。さあ、そんなことで 18.5 回終わりまして、
はい、
まあ、あのですね、まあ、どうしますか、ユッキーさんにまた出てほしいっていうメールも受け付けておきますか。
あ、じゃあぜひ
ユッキーさんにまた音楽の話をしてほしい、初音ミクの話をしてほしい。そんな人がいましたら、まあ、メールの方いただければと思います。あと、まあ、はい、音楽系のアプリで、こんなんおすすめですよとかあれば、ね、ぜひ、送っていただければ、ね、また、ユッキーさんと一緒にレビューしたいと思いますし。
僕も知りたいですので。
まあ、そうですね。結構やっぱ、眠ってるソフト多いと思うんですよ。やっぱり僕らが普通に探してると、はい、なんちゅうか、ランキング上位しか見ないじゃないですか。
ですよね、
正直見ないじゃないですか。
検索数にもね、まあまあ、限度がありますからね。
どうやって検索したらいいか分かんないです、ね、
そうです、
ね、まあ、なんでやっぱりまあまあいろいろアプリ検索、紹介されてるポータルサイトもいくつかあるんで、そっちで見たりするんですけども、 やっぱりね、おのおのこう見つけてて、おって思ったソフトがあれば、ぜひぜひうちの番組に投稿していただきたいと思います。はい、というわけで、18.5 回、非常に中途半端な回ではございましたが、このマトリックスミュージックパッド、ぜひ皆さんもお使いいただければなと。まあ、使わないにしても、一回ブログに来ていただいて、いろんなかっこいい動画ありますんで、そちらを一回ご覧いただくだけでも、楽しいかなと思います。それでは、18.5 回、ユッキーさんとお送りしました。それではまた。25分だね。怒られちゃう。またお母さんに怒られちゃう。全然お母さんに怒られちゃう。もうダメだ。iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmiedal.